本語の SBS です。
清水由美さんは20年以上前に単身ベトナムに渡り、ホテルウーマンとしてキャリアを積んできました。そしてその中でひょんなことから出会った落語の世界に足を踏み入れることになります。そして10年間立川志の輔落語 in ベトナムを支え続けてきました。ベトナムにいる由美さんに電話で話を伺いました。由美さんは立川志の輔首相をずっとベトナムで公演をやってるっていうことなんですか？
はい、そうなんです。毎年やってますね。それでハノイっていう首都がある北の方の都市と、はい、ホーチミンがメインなんですけど、
はい、
2都市でやったこともあるし、
うん、
あとはそれが飛び火してミャンマー、ヤンゴンに行ったっていうのも3回ヤンゴーでもやりましたし、
はい、
あとマレーシアでも1回やりましたね。ということで東南アジア、まあベトナムはメインなんですが、東南アジアで立川志の輔首相の落語を、やっております。
10年間ということは、もともとどんないきさつでその10年前に始めることになったんですか？
一番初めは、うん、実は高知人に、
はい、
立川談志さんが、談志さんがよくなんかホーチミン大好きで来ていらっしゃったらしいんですよね。で、その時にもうなんか自分は四つばっかりしてるし、うん、もう最後あんまり来れないかもしれないから、
うん、
最後ここで落語をやりたいっておっしゃって、
うん、
で落語会をした時に私が働いていたホテルでやりまして、
うんうん、
でそこでお手伝いしたのがきっかけです。やっぱりご存知のように男子賞素晴らしい落語会 で、
はい、
でみんな感動し、
うん、
でもう何か、まあ、特にベトナムっていうのは娯楽がないところにみんな住んでいらっしゃるので、
はい、
何かできないかと思って考えていたら、いやちょっと待てよと、志の輔師匠がお弟子さんでいると、
うん、
でまして志の輔師匠は、
はい、
富山、私は出が富山県なんですが、
はい、
立川志の輔師匠も富山の方ということで、
はい、
富山の、知り合いを、
うん、
にお願いして楽屋に行って直接、うん、で来てくださいって言ったのがきっかけなんですよね。
最初そんなお話されてベトナムなんて言ったらどうだったんですか、リアクションの方は。
いやでもね、なんかね、みんなで、ね、富山県人会っていうのがあるんですけど、ベトナムにその人たちの署名を持って、署名って言っても10人ちょっとなんだけど、でそれを持ってお花を持って楽屋に行って、
はい、
でベトナムに来てくださる人、すぐ本当にいいよって、
へ
なんかすごい特別なリアクションでもなくて、
うん、
なんか普通にどっか日本のどっかに行くような感じで、いいよっていう感じだった。あれはなんか不思議、なんだろう
前振りが、
ね、
はい、
そのたまたまね聞いたんですよね、あれなんでですかみたいな、
はい、
なんであんまり早くいいよって言ったんですか、うん、って言ったら、いやお前熱意がすごかったよ、知らないのって言われて、そんなすごかったのかなっていうのが本当なんかそんな感じですね。
じゃあ由美さんの熱意とベトナム その富山県人会の人たちの署名の熱さが通じたっていうことですね。
そうですね、そういうことだと思います、はい。
で最初にその10年前にベトナムにこう足を踏み入れた時の師匠の印象はどうだったんでしょう、
うん、いやもうとにかく会場っていうのが本当に古い、
うん、
音楽院で、なんかこうステージの床なんかもちょっと穴開いてるような感じのところそれで防音のドアがあってももう全然効かないっていうようなところ で、
うん、
でまして空港に着いた時からね、ずっと来てる時にバイクがうわーってあって、
うん、
でもうなんかあぜんとしてしまったような感じで、
うん、
でなんていうんですかね、それが熱い熱気がある、もうなんかすごいそのエネルギーにもうびっくりいう感じはあったんだと思いますよ。
で実際、うん、その公演の方は第1回の公演の方はどうだったんですか？
うん、すごい大成功で、うん、350人ぐらいいらっしゃって、でもう本当にもう次の年も来てください っていうことで、っていうので今に至るなんです、はい、不安がだんだんだんだん増えて、そうなんです。
ベトナムにはどのぐらいの日系人というか日本人がいるんですか？
今ね、多分ホーチミンと、ハノイ合わせて2万人ぐらいじゃないかと思うんですけど、本当ホーチミンは1万人ぐらいだと思います。
で、あんまりその日本の娯楽がない、いまだにそんな感じなんですか？
ないですね。いろんななんかね、ベトナムで、まあ、日本祭とかいろんなのやりますけど、
はい、
じゃあ芸人さんが来て本当にそこで何かやるっていうのはあんまりないです。
じゃあ
まこんな10年、続いたっていうのはもう師匠が初めてだと思う。
師匠の方 の、 その手応えっていうか、そのもう10年になりますけれども、あの反応というかどうなんでしょうね。
やっぱりあの私たちには分からないところで、
はい、
師匠はそのベトナムにいるその日本人の方も何回もいらっしゃってる方もいらっしゃるんで、
はい、
その落語を聞くっていうことをすごいなんか慣れてきて、聞き方っていうのかな、すごいその反応の仕方、
はい、
それがやっぱり、あ、1回目落語を聞くっていう形じゃなくて、だんだんとこう、こうなってるんですかね、あの聞く側もやっぱりこうだんだんこう変わっていくっていうのがすぐよくわかるっておっしゃいますね。意外と高度な、なんていうのかな、お話でもこうついていけるっていうか、そんな感じの方々が多いねって言われます。
じゃあ聞く方も成長してたってことですね、
う
ん、10年の年月かけて。
そうですね、
苦労話みたいのがあれば、困ったこととか何かあります？
全然ない。あの本当にあの本当に素晴らしいんで、であのそうじゃなかったら10年も続かないと思います。
はい、ありがとうございました、はい、立川志の輔師匠の落語をできるだけ多くの在外法人に聞かせたいという意気込みで、プロジェクトはどんどん大きくなっています。プロジェクトの代表、清水由美実行委員長にお話を伺いました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。